町田哲の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。さて今日はついに東京の新規感染者が過去最高に。なぜ政府や東京都は緊急事態宣言に及び腰なのかと題してお送りします。
はい、東京都の、小池知事は今日午後の記者会見で、新たに243人が新型コロナウイルスに感染していたことを明らかにしました。都内で1日に確認される数としては昨日の224人に続き、2日連続で過去最多を更新しています。はい、また昨日の全国の新規感染者数は大阪府の30人や神奈川県の25人、千葉県と埼玉県のそれぞれ22人を合わせて合計で351人となり、5月2日以来およそ70日ぶりに300人を上回りました。空港の検疫やクルーズ船の乗客乗員を合わせた感染者数は2万1476人と2万人を超えてます。しかし東京都の小池知事は昨日の記者会見で新規感染者が224人と過去最悪となったことについて、206人とこれまで最悪だった4月17日と比べて検査数が919件から3400件と 3.6 倍に増えたことが原因だと指摘しただけ。政府でも西村経済財政再生担当大臣が感染者は30代以下が非常に多く、重症化する例が比較的少ない、医療体制も逼迫しておらず PCR 検査の体制も整ってきているなどと言い、連日緊急事態宣言を出す状況にはないと繰り返し表明しています。本当に緊急事態宣言は必要ないのか。もちろん緊急事態宣言なんて誰も考えたくない話ではありますが、政府や東京都があれほど呼びかけても夜の街での感染は収まる気配がない。今のやり方では歯止めがかからないのではないかっていう懸念も感じずにはいられません。そこで今日はこうした点を中心に我々が置かれている状況を今一度考えてみたいと思います。
それでは CM の後、早速町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田哲の経済ニュース深掘り。今日の深掘り、
先ほどの町田哲の経済ニュースカウントダウンでも概略をお伝えしましたが、まずは世界の状況を見ておきましょう。新型コロナウイルス感染者数は1200万人を突破しています。杉浦さんお願いします。
はい、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと、新型コロナウイルス感染症の患者が日本時間午後3時半の段階で1227万人、水曜日に判明した新規感染者数は21万1900人で、7月に入って1日の感染者数が20万人を超えるのは水曜日までの8日間中5回となります。今週水曜日を1週間前の7月1日と比べると感染者は137万人増えており、その前の1週間の125万8000人を上回り、世界では依然として深刻な増加が続いていることが浮き彫りです。感染者の増加が目立つのは今週月曜日にロシアを抜いてアメリカ、ブラジルに次ぐ感染者数世界第3位になったインドですが、日本時間の今朝の段階で5位にペルー、6位にチリ、8位にメキシコと続いており、2位のブラジルも含めて中南米でのパンデミックも引き続き看過できない状況と言えそうです。
その2位ブラジルでは火曜日、ボルソナロ大統領が新型コロナウイルスに感染していたことが判明しました。その日テレビの取材に応じ、新型コロナの検査で陽性反応が出たことを明らかにした上で、前の日の夜に38度の高熱が出たもののすでに下がっており、マスクを外して記者団に話しかけたり、私はとても元気で散歩に行きたいくらいだと健在をアピールしたりする場面もあったと言います。ボルソナロ大統領は当面在宅で職務を続けるそうですが、スウェーデンなどをモデルに経済活動の維持と感染防止の両立を目指す感染対策に失敗、自ら引き起こした感染爆発に飲み込まれた格好なんです。ブラジルでは単なるコロナ危機を通り越して、 経済に続いて、国家財政も悪化の一途をたどっており、複合危機の様相を呈しています。加えてソーシャルメディアがフェイクニュースの発信に使われたとして、閉鎖に吹き切ったアカウントは大統領やその家族につながっていたというニュースも飛び込んできました。杉浦さん、あと感染者数だ世界第一のアメリカも事態は深刻ですよね。
そうなんです。アメリカはおとといの水曜日、305万5000人と300万人の大台を超えました。水曜日1日の患者の増加数は5万8600人と、その前日火曜日に記録した過去最大の6万人に次ぐ2番目の水準となっています。特に南部や西部での感染拡大が目立ち、カリフォルニア州は水曜日に1万1694人と新規感染者数が最多を更新。フロリダ州やテキサス州でも1日で1万人を超える日があります。
そこのポイントなんだけど、はい、アメリカで言われているのは5月からの段階的な経済再開が人々の接触機会を増やして感染が加速したということです。先週も言いましたが、アメリカのコロナ対応には我々がやってはいけないことを身をもって体現している反面教師の側面があるんですね。経済再開戦略は見事に頓挫し、再び規制をかける動きが広がっています。フロリダ州マイアミのある地域では今週からレストランやジムの営業を停止、ニューヨーク州は月曜日に予定していたレストラン店内の飲食解禁を延期せざるを得ませんでした。一方、ニューヨーク州ニューヨーク市は6月に小売店の営業を制限付きで再開したんですが、人手の回復が鈍い。これは在宅勤務者がなお多いためなんですが、オフィス勤務が本格回復するのは秋以降と見られています。僕は経済ジャーナリストですから、経済の大切さは十分理解してますが、それでもこのような局面で人命や健康と経済を計りにかけることはできません。今はまずコロナの収束に全力を傾ける時ではないでしょうか。ところが日本政府や東京都の姿勢ははっきりしないんですよね。
そうなんですよね。冒頭でも町田さん触れましたが、新型コロナウイルス対策に関し西村経済財政再生担当大臣は、水曜日の衆議院内閣委員会と木曜日の参議院内閣委員会で答弁に立ち、連日緊急事態宣言の再発令については、今は宣言を発出した4月7日前後の状況とは違う、直ちに宣言を発するような状況ではないと重ねて強く否定しました。感染例が多い夜の街に対象を絞った休業要請を出すことについても、新宿がダメなら池袋、六本木、渋谷と他の店で働くこともあり、逆に感染を拡大することになりかねないと慎重な考えを示しています。西村大臣は、感染者は30代以下が非常に多く、重症化する例が比較的少ない、医療体制も逼迫していないなどとして、再び緊急事態宣言を出す状況にはないという認識を繰り返し表明しました。また小池東京都知事も、PCR 検査数が増えたことが原因だと指摘するにとどまっています。一体どうして政府や東京都がこれほど煮え切らないのか、町田さん教えてください。
いや、まあそこ現状では推測するしかないんですけども、以前僕はIMF の予測を紹介しましたよね。先進国の公的債務が GDP の 141% となり、第二次世界大戦下の1945年の 116% を大幅に上回りそうだ、特に日本は 268% と前年から30ポイントも上昇して、財政資金不足からコロナ対策を打ちづらくなるんじゃないかと示唆したあのレポートなんですけど、ああいう可能性が否定できないんじゃないかと思うんですね。つまり、その安倍政権は今年度に入ってすでに2度も、巨額の補正予算を組んでますし、小池都政もこれまで5度の補正でコロナ対策に大盤振る舞いをしてしまっていて、2020年度末の財政調整基金、これいわゆる自治体の貯金ですが、これが過去最高となった2019年度の9345億円から10分の1以下になり、青島幸男知事時代に都の財政危機を宣言した、1998年度の水準に近づいている ていうですね、で、あの政治家はですから自分の非効率な資金拠出失敗を責められかねないので口に出せないけど、財政資金問題が制約になっている可能性が否定できないかもしれませんよね。あともう一つなんですけど、このところの内閣支持率の低下も検証する必要がありそうです。あの前の法務大臣の、河井夫妻が、去年夏の参議院選挙で地元の市長や、議員におよそ2900万円の現金を配って、票の取りまとめを依頼して、公職選挙法に違反した容疑で起訴された事件で、すでに安倍政権は強いアゲンストの中にあるのに、この上国民の不況を買うのが確実な外出や営業の自粛要請あるいは緊急事態宣言なんて出せるわけがないっていうことかもしれませんからね。
だからといって放置していいということにはなりませんよね。
いや、それはその通りなんです。感染者の内訳では依然としてホストクラブなど夜の繁華街の関係者や20代から30代の若者が多くを占めていると言います。先ほど杉浦さん紹介してくれた通りなんですが、だけど専門家の間では重症化リスクの高い年齢層の患者の入院が次第に増えていることや、夜の繁華街関係者の枠を超えてその家族やその職場あるいは、会食の場に感染経路が広がっていて、もはや夜の街にとどまってないっていう指摘も出てるんですよね。あの水曜日の夜遅く感染を抑え込めたとして5月から外出や経済活動の制限を段階的に緩和してきたオーストラリア第二の都市メルボルンとその周辺について地元ビクトリア州は感染者が急増していることを理由にメルボルン都市圏の住民を対象に再び外出制限を敷きました。日本でもこうした勇気ある決断が必要ないのか、政府や東京都のトップには今一度真剣に考える責任があると僕は思います。
以上今日の深掘りでした。今日はついに東京の新規感染者が過去最高に、なぜ政府や東京都は緊急事態宣言に及び腰なのかと題してお送りしました。番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか。
今夜の町田鉄の経済リポート深掘りはコロナショック大変なのはこれからだ、備えを怠ってはいけない世界恐慌というリスクにと題してお伝えします。ゲストは日本経済研究センターの猿山澄夫首席研究員です。
それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。
さようなら。